おちゃんのおしゃべりカフ カフェ。
こんばんは。うおちゃんのおしゃべりカフェ、今月も始まりました。この番組は自宅から電話収録でお送りしております。さてさて、皆さんいかがお過ごしでしょう。夏に入りましてね、もういろんなことありました。いろんなことってか、8月の末からのね、どうしたのこの台風っていう大騒ぎから、本当に、そこ被災された方、お家が流されたりとか潰れたりとかしてる方、本当に申し上げます。大阪はほとんど何もありませんでした。ありがたいことです。本当に、感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます。ということで、本日9月17日かな、中秋の名月でございますかね。秋になると私は月見上げるのちょいとだけ好きになるんですよ。それはあと中秋の名月って言って、綺麗なお月さんが見れるからなんですけどね。そこについてくるものがあるじゃないですか。月見団子は目当てですね。で、ちょっと調べてみたんです。月見団子っていうの、関東とね、関西とね、形が違うじゃないですか。関東の方ではまん丸いお団子を15個ピラミッド状に並べると、上の一つが、神様に近くなるっていうので、並べていただくそうなんですけどね。神様に近くなる、ふーん、何とか思ったら、やっぱりお月様なので、月読みの御事ですか。お月様を読書の読、命と書いて月読みの御事に会いに行くとか会いに行けるとか、神様が宿るとか、そういうふうに言われるみたいです。神様が宿るということでは、すすきですね。中秋の名月には月見団子とのほが、つきものですけども、すすきっていうのも結局は神様を宿す、よりしろになるから、飾るとか言いますね。やっぱり絵、とかそういうお月見っていうふうに検索したら出てくるのはすすきの方と、そしてお月さんにいるうさぎちゃんとよく出てきますけどね、結構私好きですね。で、関西の方はというと、細長いお団子に、あんをくるんと帯状に、巻いてあるのが月見団子っていうんですけど、全然ちゃうやん。こっちの方はね、もう一つの、中秋の名月の別名が、芋名月っていうそうです。お芋さんね、里芋とかさつまいもとかの収穫の時期にもあたるから、豊作を祝うということらしいんですね。そのお家になぞっていますっていうふうに出てました。どっちも好き。あ、でもちょっとだけ言うたら、私こしあんよりつぶあんが好き。どっちなんでしょうね。関西の、月見団子、帯状に巻いているあんこはこしあんなんですよ。関東の方の月見団子はつぶあんかな。つぶあんやったら私はそっちが好きやとかいう、そんな話なんですけどね。今日はお月さん見上げたら綺麗な満月じゃないでしょうかね。ここ家の中やから見えへんけどっていう感じですけど、皆さんね、見上げてみてください。はい、そして9月にもう一つ大きな行事みたいなのありますよね。9月の9日、もう、言ってますけど、重陽の節句か。はい、重たいという字と太陽のようですね。重陽の節句っていう五節句のラスト、1月1日、3月3日、5月5日、7月7日、9月9日。はい、この五節句の最後って言われてますけれども、この時期って、言ったら210日、220日言って台風がよく来る時期にも当たるから、わざわざ安いと言われているので、邪気払いって言われている節句だそうです。で、やっぱりね、いただくものは、その季節のもの、今日食べる話ばっかりかい。はい、季節のものなんですけれども、栗ご飯をいただいたりとかするらしいですね。栗大好きなんでね。 ですけど、あとあの菊の節句とも言われています。菊の花はやっぱり邪気払いだし高貴なものとされているので、菊酒をいただくっていうのがあるそうです。なんかねちょっと見たらね菊をちゃんとあの少し煮込んで冷酒につけ出していただくって書いてありました。でも私昔聞いたの菊酒ってお酒ですね。で、旧暦で昔はお祝いをされたので、もうこの時期は結構涼しい時期にあたるそうです。夏暑かった、あ、まあ言うたら昔ね、今年みたいにねもう40度のなんか、数字が見えるぐらいの気候やったりとか40超えたりとかするところもありましたけど、そんな暑ないんですよ。昔はね30度いったらいや暑かったねとか言われてたのを覚えてるんですけど、はい、そんな時からこの随分涼しくなって体が冷えるということで、体を温めましょうという意味で菊酒を飲んだっていうのも聞いたことがあります。そう言われてみたら、あ、そうやんな、体のために、飲んだものである。で、まあ言ったら、菊は払いっていうことにもなるんで、まあ、昔の人ってほんまにいろんなことよく分かって、それにのっとってっていうんですかね、あのそれにちょうどいいものを、その都度その都度食べたり飲んだりお祝いしたり、お参りしたりしてるなぁなんてほんまに思いました。こういう時になるとやっぱり思うなぁとね、はい、お月様をめでるっていうことなかなかなくなりましたけど、私今ねあの大河ドラマ光る君へっていうのめっちゃ見てるんですけどね、ちょっと重要ポイントが月です。はい、月で、ここで月を見てたらきっとかの人も月を見ているだろうなと思いながら、同じ月を見るっていうのがね平安時代は、はい、はい、メールも電話も何にもないですからね、うん、なんかそういうふうに思って、その人のことを、みたいな、そんな話よく何回か出てきたんですけど、月かーと思ってね、その都度、あ、まあ、次の満月見いいよ、あ、次の満月見いいよなんて思ってます。で、満月の日におまじないをよく、してました。この間先月、そうですね、8月はやったんですよ。だからね、あの9月けど、お財布を満月に向かって、お金ちゃん入れ入れって言うと入るというおまじないがあります。その時に、お財布の中にはいらんもん入れてたらダメなんですよ。領収書とかレシートとか、クレジットカードとかそういうものは全部抜いておいて、で、お札、コインだけを入れておいてください。はい、皆さんここに集まれって言って月に向かって振るそうです。あのおまじないなんですよ。増えると思った方が、信じた方が増えるということで、はい、ちょっとまたね、時間あったらお月さん出てなくってもいいそうです。曇りでもいいそうですよ。ほんまかいなとか思いますけれども、はい、ということで秋になってまいりました。私の方はですね、この9月から、先月にもちょっとお知らせしていました、来年の1月に、世界の指揮者佐渡豊さんがマーラーの千人の交響曲というのを、大阪西宮でやられます。その合唱 の, あのオーディションを受けたんで、はい、めでたく通りましたんで乗ることになりました。はい、もうね、それのチケット取るのがね結構ね、あの大変だったんですよ。もう一般から取ってくださいって言われることで、めっちゃ一生懸命取ったんですけれどもね、おかげさまで取ることができまして、見ていただくことができるんですけど、めっちゃ難しいんですわ。もうめっちゃ難しい、アルトなんですよ。今までソプラノ、声高いんでソプラノを受けてたんですけど、ソプラノの楽譜見たら、まあ殺人的に音高い、いやこれ途中で倒れるわと思って、今年はアルトにしてみました。してみましたっていう言い方悪いですよね。アルトの方がメロディーラインは難しいと言われています。難しいメロディーラインに挑戦することにしまして、ちょっと頑張っている次第でございます。佐渡さんにお会いするのはね、もう年末から本番までの間です。阪神淡路大震災の追悼ということで、1月17、18、19が本番になっています。 そして船木和夫さんの、コンサートも増えてまいりました。一番近いところでは10月1日2日九州の方に行ってきます。そして私たちのはいライブが10月5日大阪、おかげさまで満員でございます。レストランなんで、お席をちょっと増やすことができないみたいですのでキャンセル待ちとなっております。そして、10月の14日月曜日祝日は東京に行かせていただきます。銀座タクトで、スイートティータイムでデュオの、ライブさせていただきます。こちらの方はねまだねちょっとね、若干お席余ってますんでよろしかったらって言ってもねあと10人ぐらいかな入れて10人ぐらいかなっていう感じですけれどもぜひぜひ、お笑いライブと言われている私たちのライブしたいと思います。はい、そしてもうちょっとだけ宣伝させていただくと11月の11日ポッキーの日と言われていますが、三味線でコンサートを開くことになりました。尺八の方と一緒なんですけれどもまあ尺八と三味線なのに演奏する曲がコンドルは飛んでいくとかね、はい、キエンセラとかねマイアミビーチルンバとかねはいオールディーズやろかとかねなんかそんな話で何すんのみたいな、はい、尺八の方 もう古典もやるけど他のもやるよ面白そうなコンサートになりそうです。お昼大阪西梅田の方でございます。ご興味あられましたらお出かけください。そして12月の話も、大阪は京橋のグランシャトーという元キャバレーでございますね。あのキャバレーは今ちょっと閉店したハウスにしたいということでそこでコンサートをさせていただくことになりました。実はこれあの役者さんがやるコンサートなんですよ。そこにあんたもっと役者やったしな知ってるしちょっと歌いに来てとゲスト出演をさせていただくことになったんですが他にもゲストがいましてはいビフォーアフターという番組ご存知ですか。そこの、匠でいらっしゃる柴田さんという方が大阪のね親愛女学校のね食堂を、改装された方そしてあの、あそこあの人、お笑いダブルエンジンの江藤さんの家やった人なんとギター弾きに来てくれます。匠に会いたい人見に来て。大阪は京橋です。東京の京橋ではありません。大阪の京橋のグランシャトーでお昼間にコンサートさせていただきます。こんな感じでね結構1月のマーラーまでね準備が大変な私なんでございます。楽しんでやらせていただきたいと思います。はい、ということで今日はねもうほんまルンルンやし、ちょっと台風も来てほしくなかったのよということで虹という曲で、お別れしたいと思います。また来月さようなら。
ベルが一日濡れて雨が上がってくしゃみをひとつ雲が流れて光がさして見上げてみればランランラン虹が虹が空にかかって見上げてみればランラン